旧約聖書アモス書2章4節から16節までお読みしたいと思います。旧約聖書アモス書2章4節から16節です。新概訳第2版でお読みします。主はこう仰せられる。ユダの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが主の教えを捨て、その掟を守らず、彼らの先祖たちが従ったまやかし者は彼らを惑わしたからだ。私はユダに火を送ろう。火はイエルサレム宮殿を焼き尽くす。主はこうおせられる。イスラエルの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが金のために正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売ったからだ。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、貧しい者の道を曲げ、父と子が同じ女のところに通って私の聖なる名を汚している。彼らはすべての祭壇のそばで死の取った着物の上に横たわり、罰金で取り立てたブドウ酒を彼の神の宮で飲んでいる。エムリ人を彼らの前から滅ぼしたのはこの私だ。彼らの背丈は杉の木のように高く、カシの木のように強かった。しかし私はその上の実と下の根とを滅ぼした。あなた方をエジプトの地から連れ上り、荒野の中で40年間あなた方を導き、エモリ人の地を所有させたのはこの私だ。私はあなた方の子たちから預言者を起こし、あなたの若者からナジル人を起こした。イスラエルの子らよ、それではなかったのか、主の見つけ。それなのにあなた方はナジル人に酒を飲ませ、預言者には命じて預言するなと言った。見よ、束を晩餐した車を押し付けるように私があなた方に押し付ける、押さえつける。足の速い者も逃げ場を失い、強い者も力を振るうことができず、勇士も命を救うことができない。弓を取る者も立っていることができず、足の速い者も逃れることができず、馬に乗る者も命を救うことができない。勇士の中に強い者もその日には裸で逃げる。主の見つけ。アーメン。聖歌隊の賛美を神様に捧げます。
今日の聖歌隊は海原を越えて来し、この日人となりしの2曲を賛美します。神様は私たちを愛するあまり、ご自分の一人子である御子イエス様をこの世へと使わせてくださいました。イエス様は神であるご自身の御座を降り、人の姿をとって私たちのところへ降りてきてくださいました。このイエス様の愛、神様の恵みに感謝して、この方こそ我らが救い主、喜びもて迎え祭らん、神の御子は生まれましぬ、喜び歌わんこの良き日を、この歌詞の通り主の御前に賛美を高らかに捧げたいと思います。
Thank you.
今日この礼拝に初めておいでになった方いらっしゃいますので、お一人方紹介します。金元族姉妹の紹介です。塚山竹則さんいらっしゃいました。ようこそありがとうございます。歓迎します。お座りください。出会いの後ご案内します。よろしくお願いします。どうぞお隣の方とも挨拶しましょう。おはようございます。後ろの誰かいらっしゃるかちょっとお挨拶しましょう。おはようございます。ありがとうございます。もう12月になりました。先々週でしょうか、ニュースで伺いましたけれども、自分の国を持ってない世界の一番最大な民族はクルド民族だという話でした。クルド民族は約3000万から4000万ぐらいの民族の人口がいるにもかかわらず、自分たちの国を持ってない民族ということですね。皆さんもご存知だと思うんですけれども、クルド民族はトルコの南東部である、そのところにたくさん住んでますし、またイラクの北部とか、そしてシリアの北部に、散在しているということでした。先月28日トルコ南東部にディアルバクールという町で、地元の弁護士会が開いていた集会の会場で何者かが襲撃して、長年クルド人の人権問題のために活躍していたあのところの弁護士会会長であるタヒル・エルチさんが暗殺されてしまいます。正義を語る人はいつも攻撃されやすい。敵対する勢力がどの時代でもどの国でもあるということは、私たちは歴史から学ぶところであります。そういう意味で神の正義を語る預言者という立場は、神に召されたという意味では光栄であるけれども、正義を語るということで恐ろしい道のりではないかなと思っております。おとといから私たちはアモス書という旧約聖書を黙想するようになりまして、今日私は皆さんにこのアモス書2章を用いて御言葉の分かち合いをしたいと思っておりますが、私たちが黙想するこのアモス書というこの聖書は、今から2800年前神様から語られた記録の言葉であります。預言者アモスという人が神の恵みをいただいて記録を残したものですよね。皆さん、2800年前というところの日本という国は何だったのか。日本は縄文時代の終わり頃だと思うんですが、それほど詳しい記録遺跡があんまり残ってない時代でもあります。それほど古い書物でありますけれども、ところがこのアモス書として私たちに教えるというそのメッセージは、今の時代に生きる私たちには何を語っているのか、共に分かち合いたいということです。まずアモスという人がどういう人なのかということなんですね。アモス書1章1節と7章14節を見ると、アモスという人がどういう人であるのか紹介されています。彼はユダ王国のテコアという地域の出身で、もともとは羊飼いであり、またイチジクの桑の木を栽培している農夫でもあります。羊を世話をしたり畑の仕事もしたり、そういう仕事をした人が、ある日彼は神様から召されて預言者になるわけなんです。私はアモスという人は、彼の言葉からにも出ますけれども、自分は預言者の家庭で生まれたわけでもなく、自分の身内や自分の知人友人の中で預言者誰一人もあんまり預言とは縁のない人間ですよという話なんですけれども、このような羊飼いである畑の仕事をしていた人が、ある日神様から召しが下るんです。行って私の民をイスラエルに預言せよ。 神様からの言葉が示されるんですね。おそらくアモスはとってもまあ、大変恐れたのではないかなと私はそう思うんです。もちろん彼の気持ちは 100% 私は理解できないかもしれませんけれども、聖書いろんなところを見るとで彼の気持ちがいろんな面で伝わってきます。神様、なぜこの私でしょうか。私はどういう人間で、神様ご存知でしょう。私は羊飼いじゃありませんか。私は畑の仕事の農夫ではありませんか。自分のことを一生懸命弁明しながら神の行為のために召される預言者だということを何度も何度もこだわったかもしれません。神様、預言者って私はとんでもないことです。それも私は南王国のユダのテコアという地域の出身の人間なのに、それで北王国イスラエルに行って預言しなさいという、あんなに恐ろしいことどうやって私ができるんでしょうか。もう神様、私は無理です。この世に神の召しの前に何度も彼は神の前に断ったかもしれません。抵抗したかもしれません。しかしアモス書7章15節を見ると、主は群れを追っていた私を取り、神様が自分を取ったという言葉をアモスは表現している記録が出てきます。ここで神様がアモスを取ったという言葉の意味は、完全に神様が彼の人生を捉えたということなんです。アモスから見ると、自分は羊飼いの仕事したい、畑の仕事を続けたい、そういう思いがあったんですけれども、神様が自分の人生を完全に捉えて用いていくから、もう自分が預言者の道が好きだからこの道を歩むわけじゃなくて、あるいは周りの人々からあなたは預言者に向いているよということで推薦されたからこの道を歩んでいることない、私は神様に捉えてこの道を歩んでいます。そのような表現があります。召しがこういうものなのか、私は聖書から教えられます。本当に召しは上から捉えられることが召しなんです。自分から手を挙げて私はやります、それが召しじゃないんです。上から捉われるのが召しなんです。そういう意味では信仰というものは、恵みというものは、神様が上から捉えることなんです。今日皆さんがいろんな関係があって、いろんな交わりがあって、付き合いがあってこの教会に来られたかもしれません。どういう由来で来られたかもしれませんけれども、神様が皆さんのさまざまな環境を通して皆さんを捉えてからこそここに座っておられると私は信じます。それが信仰の始まりではありませんか。ですから預言者の使命は、神の言葉を預かって示されたところに行って、そして彼らに向かって余すところなく神の言葉を語り尽くすのが預言者の召し、使命であります。たとえ自分の命が奪われるような危険な迫害があっても、いじめがあっても、相手くれされなかったも、それでも召された道、預かった神の言葉をトントン語り尽くすのが預言者の召しです。召された預言者にはもう一つの厳しさがあるかもしれません。それは聖書に残っている神の預言を読んでみると分かるんですけれども、私たちは預言という言葉は私たちの人生の未来のことを神様が示してくださるのではないかなという、そういうイメージを持っていますが、旧約聖書、新約聖書、預言の言葉を開いて読んでみると、人間の未来のことを語るより今自分たちが何が問題であるのかというのを厳しく指摘している神の警告の言葉がたくさん書いていることがよくわかります。つまり神の裁きの言葉が多くて、悔い改めるように命じる預言の内容がほとんどです。ですから預言者の立場で語る預言者は、優しい言葉で人を慰めたり人の未来のことを話をしたりするより、人を厳しく責めるような言葉を語らなくちゃいけないのが預言者の役目です。だから預言者は人々から歓迎されない、 だから預言者は人々から温かく迎えてくれる人は一人もいなかった。預言者は孤独である。預言者アモスが語った言葉は何でしょうか。それは神の民として選ばれたイスラエルの厳しい警告でした。アモス書一章を見るとイスラエルの周辺の国々に対する神の預言が語られ、2章になるとユダとイスラエルに対する預言が語られました。ご存知のようにイスラエルは当時は北はイスラエル、南はユダ、南北が国が分かれていたんです。同じ民族なのに。それに対する神様の指摘の言葉が2章4節から語られているんです。まず第1番目はこの言葉を見ると、あなたたちは神の召しを忘れたのではないかということを指摘する言葉でした。計り知れない神の恵みを受けたにもかかわらず、イスラエル民はユダ民族はその恵みを忘れて神様を背いていました。つまり罪に落ちていった、そういうことでなんです。ユダ王国が裁かれる理由は周辺の国々が犯していた罪と比べると道徳的な罪が重いということではありません。彼らへの裁きの理由はより次元の高い問題でありました。4節こう書いてあります。彼らが主の教えを捨て主の掟を守らず、彼らの先祖たちが従ったまやかし者が彼らを惑わしたからだ。つまりユダ王国の人々は神の恵みを忘れていました。その神の教えを捨てていました。神様はユダ王国を聖なる神の民として、祭司の民として選んでくださいました。出エジプト記19章6節を見ると、神様がユダ王国の人々に彼らの祖先であるモーセにこう語られました。あなた方は私にとって祭司の王国であるよ。あなた方は私にとっては聖なる国民のなる。このように教えてくださいました。出エジプト記20章1節から24節まで語る長いところで、神様は十戒というモーセによる律法をはじめ、聖なる神の民たちが守るべき神の言葉を彼らに授けてくださいました。しかしユダ王国の人々は神様から選ばれた素晴らしいその恵みを捨ててしまい、忘れてしまい、神様を背いていたのです。彼らは守るべき神様の教えを捨てていました。守らなきといけない決まりである掟というものももう捨てて忘れていました。神の恵みであるその素晴らしい祝福を捨てた、神の恵みを覚えない、神の恵みを無視する、これが罪なんだよ、神の指摘です。それだけではないんです。まやかし者に惑わされていたと書いてありました。まやかし者というものはインチキのもの、あるいは偽物という言葉です。これは神様が一番嫌われる空情礼拝をしていったことを指摘する言葉です。彼らには表には神様神様するけれども、しかし自分たちの心の中には別のものが神のようにその座を担っていました。彼らは人の前には自分たちは選ばれた民だよという変なプライドの高慢さがあり、宗教的な偽善だけでした。完全に神の恵みを捨てていました。神の恵みを忘れていました。恵みを忘れていたことが罪なんだよ。この恵みを取り戻しなさい。それがアモス預言者の言葉です。神様はユダを選び出してくださったように、今日のクリスチャンである私たちを神の民として選んでくださいました。私たちはいかがでしょうか。私たちも素晴らしい神様の恵みを授かりました。新約聖書第一ペトロ2章9節見ると、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民であると。 だから神様があなたたちこのような恵みを与えて素晴らしい恵みの上に用いてくださるのは神の素晴らしいその御業をあなた方がこの世界に述べ伝えさせるためであるという責任も持たせてくださいました。しかし私たちはいかがでしょうか。本当にその素晴らしい神の恵みによって選ばれている私たちはその恵みをどのように思っているんでしょうか。忘れてはいないんでしょうか。もともと私たちがそのような資格ある人間ではありません。主イエス・キリストの十字架の恵みの上にその素晴らしい祝福を預かっているんです。ところがその尊い神の恵みを無視しているんじゃありませんか。その神の恵みを忘れているんじゃありませんか。旧約聖書イザヤ書一章三節見ると主の恵みを忘れたり主の恵みを捨てている人間は獣より愚かな存在であると教えています。どうぞ召してくださったその神の恵みを忘れているのか覚えてその恵みに応えて歩んでいるのか自分自身を確かめてください。2番目のメッセージです。神を信じる人々の中に世間の人々よりもっと乱れた罪が指摘されました。神様は北王国イスラエルにも彼らの罪の上に裁かれると語られています。特にイスラエルの罪は周辺の国々よりもっと乱れた深刻な罪であると聖書は指摘しています。6節から8節の間その指摘言葉が書いてあります。イスラエルの罪はとっても惨めでした。人間性を失った罪を犯していました。彼らはお金の賄賂をもらい正しい人を冤罪にし裁いていました。一足の靴を奪い取るために貧しい人を売り裁いていました。弱い人の頭を地の塵に踏みつけていじめていました。貧しい人を誘惑し間違いの道を行かせたのです。それだけではありません。倫理的な道徳概念というものは最悪でした。彼らは神様を信じる人間です。しかし彼らの中に罪ということに対する意識がない。聖書は言ってるんです。二人の男親子が同じ遊女のところに性的関係を持っていると最悪の人間の罪を指摘しています。礼拝する祭壇のそばに七に取った着物の上に横になっていると指摘します。旧約聖書申命記24章12節以降見ると貧しい人からお金を貸してその七としてその回答つまり着物を担保にもらったということであるなら日が沈む時にはその着物を取り返しなさいと。それがユダヤ人の常識、社会的な常識でした。なぜかというと貧しい人はユダヤ人の着物というものは大きな布になっているんでそれで夜には掛け布団になるわけなんです。しかし貧しいからその自分の一着しかないそのものを預けてお金を借りるわけなんです。しかしいくら貧しい人間でも人間的な基本的な憐れみを常識を持つべきだということでそれを担保にしたとしても日が沈む時には返してあげなさい、そういうのはユダヤ人の常識なんですけども、今イスラエルにはユダヤ人のその常識なものさえなくなりました。ただただお金だけです。お金が神になっているんです。お金で全て答えだということなんです。彼らが礼拝する場所でパッキンに取っていた酒をブドウ酒を飲んでいました。つまり神の礼拝するところで礼拝しますと言いながら酒に酔っていたんです。私はこのことを見ると神を信じる人が堕落すると世間の人々よりもっと悪くなるんだなということを知ります。堕落したイスラエルのように 今日の霊的なイスラエルであるクリスチャンにも同じような罪があるかもしれません。神の前に何にも恐れも負ったず罪を繰り返しているそういう習性が私たちにもあるでしょう。この間この牧師はとても厳しい言葉を聞きました。あんな人間が正体キリスト教会の信徒なら、あんな人間が正体キリスト教会の牧師者なら、あんな教会には行きたくありません。私はその言葉を聞いて本当に恥ずかしくなり、その人が批判する言葉の意味がなんとなく分かりますけれども、私は詳しく分かりませんけれども頭を下げてお詫びし、我が教会はそういう人ばっかりではありません。ぜひ礼拝においでみてください。私は最後まで頭を下げるしかありませんでした。この教会がこの町で主イエスキリストによる福音の証になれないなら、この教会の存在はいらなくなるでしょう。クリスチャンでありながら神の前に人の前に罪を犯したことがあるなら、真剣に悔い改めるべきではありませんか。アモスの言葉が指摘しているその罪があるなら、明日ではなく今神の前に悔い改めるのが大切でしょう。悔い改めこそ自分の人生をやり直す唯一の道だからです。最後の3つ目には、この言葉を9節から見るとまだ機会があるという福音のメッセージが聞こえてきます。神様はアモスを通してユダとイスラエルに厳しい裁きの言葉を彼らに語りました。私は彼らに対するこの刑罰を取り消さない、彼らに対するこの刑罰を取り消さないという言葉を何度も繰り返しておられる神様は、しかし9節以降を見ると、今までイスラエルのために何をしてこられたのか、神様ご自身のことをトントントントン説明しているんです。神様はイスラエルのためにアラノで40年間も彼らを守り導いてくださった方でした。その後エモリ人を追い払い、彼らに約束地としてカナンに導き与えてくださいました。神様はその説明をするながら何度もエモリ人を追い出したのはこの私だ、40年間のあなたたちを導いたのはこの私だ。神様はご自分がイスラエルユダに対するなさったことを何度も強調していることが感じます。その中で神様の言葉はこう言ってました。ご自分の御心が何なのか彼らに詳しく教えるために、示すために彼らの中に預言者を立ててくださいました。また選ばれた民としてどのように生きるべきか、それを教えるために目に見える形として彼らの中からナジル人を立ててくださいました。神様が具体的に彼らを導き、彼らの生活を支えてくださったことを説明しているんです。しかしイスラエル民は神の恵みを汚して全てを忘れていました。堕落したイスラエルは神様が立ててくださったナジル人、ナジル人はですね、イスラエル人の中で特別に選ばれた人として髪の毛を切らないで、酒を口にしない、いろんな条件があります。つまりユダヤ人たちがナジル人を見るときに、ほら私たちは神に選ばれた民だ、ナジル人を見るときに、いやこんな生活を捨てなくちゃいけない、いつもナジル人を通して自分たちを示してくださる神のメッセージを彼らは見るべきなんですけれども、あえてユダ民族はナジル人は歩いていったら彼らを誘って酒場に連れて行ってお酒を飲ませました。つまり神様が清く立てていた彼らを堕落させます。神様が預言者を立てました。預言者の言葉を聞こうとしないんです。預言者の言葉まで笑い飛ばします。預言者の言葉を聞くだけで、聞かないだけではなくて、君たち預言するなよ、あんな預言やめてくれ、預言者をいじめて迫害して預言者を町から追い出した。 これがイスラエルの歴史なんです。神の恵みを忘れたらクリスチャンも同じようになると思うんです。神の恵みを忘れたらクリスチャンっていうネッテルはあるけれどもとんでもないことをやると思います。神様おっしゃるんです。私はそういう人を裁く。絶対私の裁きの前には逃げる人は一人もいない。たとえ馬を乗って逃げようとしても私の裁きから逃れることはできない。弓を取る者も足の速い者も自分たちの弓も足も神の裁きの前に何の役に立ちません。すべての人が神の裁きの前には何にも抵抗できない裸になる。逃げられないよ。さまざまな人間の力や作っておいていた安全装置と思われるもの、神の裁きの前に風に吹っ飛ばされる落ち葉のような存在です。しかしここで皆さん少し考えてみてください。神様が厳しい言葉を、裁きの言葉を語った後に預言者モーセ、アモスを通して彼らに預言させるもう一つの言葉は、ユダ・イスラエル民を永遠に消えさせる滅びに彼らを持たせるためではなく、何度も何度も警告しているその理由は何でしょうか。神様の前に、神様の中に未練があるんです。ぜひイスラエル民が、ユダの民が立ち返ってほしいんです。ご自分のところに立ち返ってほしいんです。本当に神様の裁きは愛するご自分の民に対する裁きじゃありません。無知を上げている人は自分の我が子を殺すつもりじゃありません。無知を当てる親は子供が正しく立ち返らせるために無知を上げているんです。裁きを語る神様は私たちが永遠の裁きで終わる人生に終わってしまうことを願っているわけじゃありません。最後の望みをかけて、最後の望みをかけて、君たちこんな厳しい裁きがあるんだよ、それでも私を忘れて逃げるつもりなのか、逃げることができるだろうか、立ち返ってちょうだい、立ち返ってちょうだい。これが神の本当の願いです。新約聖書第一ヨハネの手紙一章九節に、もし私たちが自分の罪を言い合わらすなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。神様は悔い改める私たちを許し、新しくしてくださいます。私は旧約の預言者ではありません。私はアモスより惨めな人間です。しかしここに立たされる神の召しによってここに立っております。日々の御言葉は予定によってこの御言葉を皆さんに語ります。神様はこの牧師を通して皆さんに言わせています。皆さんがどういう判断されてもそれはご自由です。神の声を通して聞いてください。神の恵みを受けることも大切けれども、それより受けていった神の恵みを守るのも何よりも大切です。神の恵みを忘れないでください。神の恵みを思い起こしてください。その恵みに立ち返ってください。どのように自分自身が救われクリスチャンになったのか思い巡らしてください。どのようにして神の召しを受けていたのか、あの時の召されたことを思い出してください。どのようにして神の恵みによる祝福を今自分が預かっているのか、どうぞ忘れないで思い出してください。人の言葉に振り回されることはやめてください。繰り返している反抗もやめてください。神の前に、教会の前に威張るのは愚かな考えです。 謙遜になってください。まだ遅くありません。ありのまま主の前に、神の前に進み出てください。全能の神様があなた方の人生をやり直して用いてくださるでしょう。神の栄光のために。アモスによる予言、今の時代に生きる正体キリスト教会に属している私たちに対する主のお声であることで、心から真剣に受けたまわり、アドベントクリスマスを備えていきたいと願います。お祈りします。